皆さんこんにちは。株式会社クロケンの斉藤です。クロケン治療院定のヒント、本日は第98回をお届けいたします。クロさん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。98回ですか。
98回です、はい、来ました。もうちょっと来ましたね。
本日のテーマ、
はい、
今日はちょっと僕の思い入れが入っております
質問ではなく、
はい、質問では
なく、ね、私の思いの、
そうですね、
高いということで、
名付けて、
はい、
クロケン流治療家さん向け婚活塾と。
おお、
婚活塾でございます。
婚活塾ですか。は
い、経営の情報を、ね、流させていただいているこの治療院系で、なぜ婚活塾なのかと。
そうですね、
はい、
どういったことがこう、はい、出てきたアイデアというか企画なんですか。
まず経営に興味あるんです。まずこれ最後に聞いていただきたいんです。
なんだって
今日も、ね、本活だから今日はこれに関係ないよということじゃなくて、最後に聞いてほしいんですけど、うん、
はい、
まあ、まず今回きっかけとなったのが、
はい、
あのまあ、クロピングループ今ねもう50人ぐらいいて、うん、独身男性も10人以上いるのかな。でとある仲良くさせていただいてる、
はい、
まあ、店舗展開されている先生のグループも、
はい、
まあ、治療家さんなんですけども、うんうん、まあ、そこが合コンしたらどうかみたいな、まあ、飲んでたってことですね。
クロケングループと先生と
交流してた時にふとしたきっかけで、クロケンさんのところ の若い男女とうちのところの若い男女をちょっと合わせてみたら面白いんじゃないみたいな話になって、
はい、
まあ、実際それが行われることになっているんですけども、まあ、やはり治療家と職業独身率が高い
ですね。
で斉藤君も昔ね、あの治療家時代ありましたね、あったので、うん、分かると思うんですけど、多くないですか。
多いですね。あのやっぱり結婚もし彼女がいるいないっていうのもそうですけど、やっぱ腕を磨くとか、
うん、
ここまで自分がこうなったら彼女作るとか、その決めてる部分もありますし、そもそも収入が少ないとか、出会いがないとか、
うん、
時間がないとか、やっぱりっていう先生多いじゃないですかね。
うん、今日独身率とか、
はい、
彼氏彼女いない率っていうのは、うん、高い業界じゃないかなと思っていて、
うん、ねうん、
まあ、僕個人としてはそれでいいのかと。まあ一つですね、
うんうん、
あのやっぱり人間としてね、
はい、
生まれた以上は次の世代を残すっていうことも、うん、本能としてね、やっぱりあのパートナーね、男女ともにパートナーがいた方が、
うん、
仕事もねよりスムーズにいったり、
う
ん、自分の仕事に集中ができたりってことで、うん、いい面も多いのは、当然悪いパートナー選んだら、うん、ちょっと足を引っ張られたりすることもあるかもしれないけど、
はい、
男女ともにパートナーっていうのは、うん、持った方が、うん、人間として、まあ、あのいいことが多いんじゃないかと、うん、もちろん結婚しなんていうのは、ね、まあ、いろんなことあるかもしれない、まあ、今まで自分の2個がいっぱいあってるから、
はい、
だけどやっぱり結婚っていうのは年取ってからでもできるけど、
はい、
やっぱりピークとしてはね20代後半から40手前くらいまでだと思うので、うん、
はい、
その間にやっぱりしといた方がいいものの一つではあると思うんで、ね、
うん、
そういう意味では、まず治療家さんにも、日本の少子化問題も含めてだけど、やっぱりいいパートナーを見つけた方がいい。だけど治療どうやっぱりこうね、治療の、
うん、
治療の道とかね、を極めたいとか、やっぱ治療に情熱があるので、そっちに至ってちょっとおろそかになっていたりとか、ちょっと女性が苦手だったり、
はい、
コミュニケーション、患者さんだったらコミュニケーション取れるけど、女性となるとコミュニケーションが取りづらいっていう先生多いと思うんですよ。僕もたくさんのいろんな治療家さんに触れてきましたけど、
うん、
なので今日はそういったところどうすれば、
うん、
まあ、いい女性と出会う可能性が上がっていって、
はい、
まあ、良いパートナーを見つけることができるのかというテーマで、
うん、
まあ、ちょっとねお話ししてみてはどうなのか。
なるほど、
はい、まあ、ちょっと今聞いてらっしゃる先生なんですけども、もしいいと思ったらアンケート一応つけておきますので、
うんうんうん、
いいと思ったらなんか反応していただければ経営の、ね、話なんで婚活なんか関係ねえと、はい、もう話すんじゃないという意見があれば、うん、アンケートの方にそういったこと書いておいていただければ、はい、次回ならもうやりません。ではきっとテスト的にね、
はい、反応を見る。
そうですね、まあ、婚活はすごい大事だなと思って、
うん、
タイミングっていうのがありますからね、
うん、
やっぱり30代中盤くらいまでには
年齢的にはそうです
ね、うん、ありますからね、
うん、
で独身の理由としてはやっぱり、まあ、時間がね結構治療院ってね、稼働時間が長いので、
拘束時間がやっぱ長い
ですね。長いですね、
うん、
修行とかも含めると、
そうですね、
朝行って夜結構帰りが遅かったりすると、
ね、うん、
一般的な飲み会ってやっぱり夜7時くらいから始まるから、
はい、
より間に合わなかったりとか、
うん
うんうん、平日休みになってしまったりとか、
はい、
土日やってるらっしゃる千代さんもいますし、
ね、
週1回しかない休みの千、ね、代さんも多いし、
うん
うん、となると出会いの幅がすごく限られてしまう、時間がないってこと、
はい、
それと出会いがないってことですね、
うんうん
うんうん、出会いっていうのは患者さんとだけ、一人先生と患者さんと受付さんだけなんで、
はい、
まあ、患者さんと結婚する先生も多いよね、
多いですね、
うんうん、それはそれで別に構わないし、いいと思うんでね。あともこれは結構大きいんだけど、時間がないと収入がないっていう、これは一つ大きな原因で、収入がないとやっぱり特に男性というのは、太古の昔からまず昔は獲物をいっぱい取ってくれる男が持ってたわけで、筋肉よりで戦闘力が高い男が、今は何かというとお金を持ってる男、やっぱり本能的にお金を稼いでるっていうのは、男本来のオスとして その自尊心というか自信につながるものだから、収入がないとやっぱりこう男とって自信がなかなか出てこないってい
う、
ないですね、という一面があるって、これが全てなんだけどね、一面があるということなんでね。そして時間がないと、このお金があれば、お金があって、ある程度時間、売り上げが立って、調整する余裕があれば、時間を作り出すこともできるわけだよね。で、時間を作り出すと、出会いも作り出すことができるわけで、つまり何が言いたいかというと、まず婚活したいんだったら、まず売り上げ上げてください。ここにつながるんですよ、先生。分かってます。ここにつながったわけです
よ。確かに、その、相手からしても、相手、経済的基盤がしっかりあるかどうかっていうのは、結婚する上ではすごく重要ですよね。
で、治療家さんはあまりね、自分のことだから分かんないと思うんですけど、やっぱり個人事業で、売り上げでね、50万とかいうと、じゃ女性から見るとどうなのかっていうと、すごく不安定だったらサラリーマンで30万の方が安定して、女性って本能的に安定を求める生き物なので、
はい、
どちらかというと安定してないので、ちょっとこう不安なわけですね、収入面で。やっぱ女性っていうのは現実性が男性よりも高いので、
はい、
収入っていうのは一つ大きな結婚相手、もしくは、まあ、その前提としてお付き合いを始める上では、とても一つの大きなウェイトを占めるわけでね。 なんでまずは売り上げを上げて、そして例えば、うん、日曜日しっかり休むとか、うん、平日よく早く帰る日を作るとか、はい、その時に大事かしらそういった出会いの場合に、ね、つなげていくということができるので、まず売り上げを上げるということですね、
うん、そうですね、
うん、やっぱり家庭もいいですし、彼氏彼女がいるといいと思うので、うん、ぜひね、そういった選択肢を忘れてらっしゃる先生とか、ちょっと俺はいいよとか思ってらっしゃる先生も、はい、半分、でもそれ諦めもあると思うんですよ、うん、正直な心の奥底の部分、ね、本当は欲しいけど、みたいな、うん。でもそれって売り上げを上げれば結構解決できたりすることが多いので、うん、まずこの工藤研のメールマガジンをしっかり読むと。
ステップとしては。
ステップとしてはまず読むと。はい、
読む、
そしてマーケティングも頑張ると。うん、そして治療も頑張ると。まあ、1人頑張ると1人収入が上がってきて、1人頑張ると患者さんも感謝され、1人頑張ったことによって豊かな人生を送ることができる。そして1人より頑張ることで、いい奥さんもしくは彼女と出会うこともできる、うんうん、頑張りましょうということで終わりなんですよ、ここからね、ここから今日はちょっとノウハウまで踏み込んでいきたいと思いますね。
はい、
で出会いの創出ということで、はい、治療家さんってコミュニケーションも苦手だったり、うん、なかなかこう外見的にもこうすごいおしゃれであこの人イケメンみたいな人って少ないと思うんですよ、うん、そしてそれって恋愛史というと攻撃力とか戦闘力ですね、
はい、
ドラゴンボールでスカウターで測れるものじゃないですけど、うん、戦闘力何万とかね、はい、測れないものですけども、うん、やっぱりこう女性から見るとパッと見弱いというか、うんうん、ちょっとこうあすごく最初からこの人素敵となかなかなりづらいと、うん
そうですね、見た目とかそういう雰囲気とかそう、うん、やはり大事ですよね。
そうですね、セルフイメージもそうですし、うんうんまあ、売り上げが上がってくると自信が出てくるので、うん、そういったセルフイメージも改善されてくるんだけど、うんまあ、そういった外見とか、ね、見た目、はい、雰囲気オーラも含めてちょっとまあ劣る先生が多いので、うん、そうした先生っていうのは出会いをこう密度を上げていかないといけないんですよ。
うん、女性に出会う確率を上げていく、
確率も上げていかなきゃいけないし、まず数と質ですね、うん、質の部分でいうとただ会っておしまいと戦闘力が低いので、はい、なかなか選ばれにくいわけです。そうすると肉弾戦といいまして、はい、例えばこう数をこなしていくよりも一人一人ある程度目ぼしい方を見つけたら複数から会っていったり、コミュニティの中で関係性を深めていくような、こうパッと出会っていたら今度お食事行きましょう、はい、お食事行った時にこうなかなかうまく自分をねアピールすることができなくて、はい、この人つまんないわとなんか思ってた、ちょっと違うみたいな本来の自分を出す前にちょっとおさらわされてしまう可能性が高いので、例えばグループで、例えばよくあるのサークルとか、
うん
趣味の何かとかそういった肉弾戦に持ち込んでいくこのサークルを作るってことですね、うん、その中で接触回数を高めて自分の良さをアピールしていくってことをやらないと、なかなかこうパッとあって、まあ、究極の形はナンパですよね。ナンパってパッてすぐに、ね、この人もしかしたらいいかもってことでついていって、その場でお茶して連絡交換してつながると、なかなかこんなこと治療さんできない
らしいですね、
うん、なので極力自然な形でお会いして、何度か自然な形でお会いする中で自分も徐々にアピールしながら良さをしっかりと伝えていくという作業がないと難しいわけですよ。肉弾戦ですね、空中対して空中戦をこうたくさんあって、はい、どんどんどんどんいくという感じですけど、戦闘力が低いとなかなか難しいわけですね。じゃあどうやったら出会いができるのかということで、まず患者さんね、
はい、
出会いの先生、それもまあなんかきっかけあると思うんですけど、まあ、おすすめとしてはこれ以下の独身の治療家さんにアドバイスさせていただいたんですけども、
はい、
患者さん感謝祭とかをやってそこに誘うというのは、う
ん、食事会とか
そういった院の近くの飲食店を貸し切りにして、うん、そういった自然な形で、うん、そういったちょっといいなと思っている患者さんとか、もしくはそういった若い患者さんがいたら、うん、もしかしたらその娘さんとかもいいですし、うん、患者さんのそういった方を、家族招待とかいうか、うん、お友達も連れてきてくださいということで、うん、でそこに招待する、そう自然な形で出会うじゃないです
か、
うん、そこで治療家としてじゃない普通の一男性として、うん、もちろん治療家としてもねこのレッテルを貼られてるけど、そういったちょっと男性としてちょっと接してみると、うん、治療着も抜いて、
はい、
普通の私服でいて、うん、そしたらちょっとこう、ね、いい形になって、そうするとそこからじゃあなんか共通の趣味があった、
はい、
あじゃあ治療には患者さんと先生たちはですけど、まあ、プライベートでちょっととか、うん、この共通の趣味とか行ってみますかみたいな形になると、いい出会いになるじゃないですか。
伝染しますね。
うん。というようなことをね、やると自然に行っちゃいい形になりますし、あと、まあ、多いのはやっぱり、治療院の患者さんにちょっと手を出すのとかね、患者さんとの関係にちょっと抵抗がある先生は、やっぱり知人に紹介だったり食事会の依頼をしっかりとするということがすごく重要で、例えばうちの独身男性とかね、スタッフいっぱいいるけど、はい、彼女欲しいとか言うけど、やっぱり行動しないわけですよ。
うん。
で、僕は昔フリーな時に、はい、会った人に必ず僕はこういう女性がまあタイプで、もしこういった方から紹介してくださいとか、食事会してくださいとか、例えばたまになんか女性の若い人と会うと、この食事会しましょうとか、なんかどこどこ行きましょうっていうことで、やっぱり意図的にしっかりと、自分から、言ってたということで、やっぱり出会いに積極的になるということですね。CI にしっかりと頼む。もしくは患者さんパーティーとかやったら、じゃあ今度、僕も独身なんで、もしよければ僕も治療科の友達連れてくるので、お友達と食事会を6人くらいで、最初2人きりはちょっと警戒したり、ちょっとね、ハードルがかかると思う。6人くらいがちょうどいいのかな。で食事会しましょうとかいう形にしていけばいいですし、まあ、いわゆる合コンってやつでね、あとちょっとまあ広いパターンで言うと、マッチコンとかね、最近の土地にはスポコンとかって
多いですね。
スポーツを通じて、ラフティング合コンみたいなのもね、ありましたね。フットサルで合コンとか。
もう趣味の、共通してる趣味
っていう
感じですね。
マッチコンも最近増えてますね。まあ、そういった形で出会いをしっかりとしていくということ。まあ、これは結構、回数を重ねていけば、慣れてくるものですし、それでもちょっとハードルが高いって先生は、習い事とかやっぱ重要ですね。売り上げがあって、ちょっと早く帰る日を決めたり、本来午後やっていたのを午後なくして、
はい、
例えば女性が多い出会いがありそうな習い事に行くのが重要ですね。例えばスポーツクラブの、夜の、 若い女性が通うそのキープネスだから、都心でいうと、うん、オールドジムはね、あの僕が言うけど、筋肉マンしかいないんで、筋肉マン、ちょっとね、お年を召した女性っぽいので、うん、そうじゃん、キープネスとか、若い、都心の若いスポーツクラブ行くと、若い女性がいますし、うん、そこで普通にトレーニングしちゃいけないので、しちゃいけないので、そこで、フィットネスの、例えば、コースみたいな、エアロビとか、
プログラム
そう、プログラムです、プログラムとか参加すると、自然こう、何回かやってると、あ、よく見る人だなとか、うん、コミュニケーションが生まれたりするんで、うん、まあ、そこで患者さんを獲得するってこともあるかもしれませんし、
なるほど、
うん、あと、料理教室とかね、男性がやっぱりと、いかにこう自分が有利な状況に、身を置くのかってことで、うんうん、女性がいる料理教室は男性が比較的少ないので、うんうんうん、こう気象原理が働くわけですね。そうすると
価値が出ますよね。
よくあの工業高校とかで女子が一人とか二人しかいない状況
だ
と、はい
は
い、なぜか大した可愛くない女性でもすごく人気が出る、はい、それ希少価値ですよね、うんうん、だって40人中2人しか女子がいないので38対2
は奪い合いですね。
希少価値ですから、
はい、
うん、そういった状況にいかに自分が身を置くか、例えばヨガとかもいいですよ、若い女性好きですね、うんうんうんうん、というような女性がいそうな場所、うんうん、をしっかりと狙って自分も参加するようなことができれば、それこそ共通の目的のためにそこに行ってるわけですから、うん、まあ、登山とかもいいかもしれないですね、うん、登山クラブ、社会人サークルみたいなのもありますからね、うんうんうん、それは自分で開催してもいいかもしれないですね。
確かに、一緒に同じ時間共有できますよね、
うんうん、そういったことを意図的に自分が有利なポジションで習い事だったり、うん、そういったイベント活動を行っていくと、うん、自然な形で、女性と出会って交流を深めていって、
なるほど、
先ほど肉弾性のように自分の価値をじわじわ伝えていくことができるということですね、うんうん、でちょっとハードル高いですけど、婚活パーティーは数を効率的に出会えるので、うんうんうん、で結構婚活パーティーで出会いを求めてくる女性なので、うん、確率は高いわけです。
目的は同じですもんね、皆さん、
うん、女性も出会いを求めてきているので、うん、東京大阪であれば婚活パーティーとか検索いっぱいありますね、今、うん、やっぱり今そういった出会いの場産業が大きくなってて、うんうんうん、そういった会社も増えてますので、うんうん、出会い系サイトとかちょっとハードル高いと思うんで、うん、こうやって婚活パーティーとかであれば、うん、でお会いするので、うん、まあ、ちょっとそこでね、短期間自分アピールしたり良さを伝えるっていう、うん、ちょっとそのテクニックではないけど、はい、そうそう戦闘力が多少高くないと、はい、なんかこの人全然喋んない人だなとかね、うんうん、本気を出す前にちょっと切られてしまう可能性があるので、うんうん、多少練習は必要ですけども、婚活パーティーとかとやっぱり出会いを求めてる方なので数多くの人になりますし、うん、というのも大事です。婚活パーティーも2種類あって、パーティータイプと、はい、ネルトンタイプって僕が言うんですけど、婚活パーティーは例えば、僕は最高昔ね、彼女を探してた時に、うん、最高行ったのは500対500の
500対500、
うん、日比谷、東京の日比谷かどうかのすごいでかいクラブ、はい、もう貸し切って、はい、まあ、若い方が多かったですけど、で500台ぐらいわーって人が入ってきて、お酒飲み放題で6000円だったかな、で、さあ自由に話しかけてください。
あ、そんな感じだった、
そんな感じなんです
よ、自由なフリーな。
だから男性の方からちょっといいなと思う女性に声をかけ続けなきゃいけないわけです。で女性もパッと話してみて、ちょっとこの人時間割くのもったいないと思ったら、こうドリンク取りに行くとか言っていなくなったりとか、そういったシビアな件もあるんです
よ。シビアですね、
はい、そういったところもありますし、それが僕にとって1000人以上でかかったですけど、
でかいですね、
まあ、20人とか30人とか小さいところからもありますし、そういったところを探してみるとありますね。それがパーティータイプ。だから男性から女性から話しかけてくるってことはあまりないので、男性の方からしっかりと、うん、あ、ちょっと話してみたいな女性に、うん、今日どこから来られたんですか、うん、何気ない質問から入って。これ大事なのは女性も出会いを求めて参加してて、必ずその外見というかパッと見たって、うん、最初のファーストインプレッションさえ悪くなければ、うん、会話には応じてくれるわけですから。うん、それだと連絡先交換して、また次回じゃあ何人か食事会しようとか。うん、で、あとは、ネルトンタイプに関してですけど、はい、ネルトンタイプはですね、うん、1対1で、なんかこうテレビで、はい、どっかこう田舎とか島とかで、うんうん、女性、都心の女性を連れてって、田舎の男性とマッチングさせるっていうテレビ番組が、ナインティナインの岡村さんとか矢部さんとかでも、なんかそういう番組がたまにテレビでやってるんです
けど、今も
やってますよ、ね、オールドジムでこうやってると、
見える。
婚活番組があるんですけども、うん、それからこう、1人1分とかでこう、椅子がこう、
ずれ
て1分、1分半とか90秒とかで、お互いのプロフィールカードを交換して、あ、年齢と職業と、男性はいやらしい話、収入書くとかあるんですけど、まあ、東京で XCO とかね、有名なパーティーさんとか、いろいろそういった会社があるので、パーティータイプとネルトンタイプがあって、どっちかというとネルトンタイプの方は必ず全員と人と喋るので、こう1人1分全員こう交互に順番にこう連れていくんですよ、男性が。昔、ネルトン、ベニクジラだとかトンネルする番組で、ちょっと待ってたんじゃないですか、ああいう感じの、はい、のがあるんですよ。
確保されてるんですね、そういう人と時間が。
そうです。その後に、気になった方、フリートークといって、1人5分ぐらい話して、それが3回くらい展示されて、じゃあちょっと今日連絡先交換した人ということで、お互いこう数字を書くというね、
なるほど、
出会いの場があるんですけども、
それいいですね、結構。
そう、それはちょっと戦闘力が低くても、パーティータイプよりは
確かに
必ず話すので、自分のやつも多少はアピール。
そうですね、
ということで、まあ、そういった出会いもあるので、まあ、いろんな形の出会いはあるけども、まず大事なことは売上を上げる、そして時間を作り、それ出会いを作る、で出会いを作ればな、患者さんとのイベントだったりとか、食事会を開くとか、知人友人知り合いとの食事会を開くとか、あと習い事ね、スポーツクラブ、ヨガ、料理教室、いろいろあると思うんですね、登山とか趣味ね、あとはまあ例えばの婚活パーティーね、今言ったネルトンタイプかパーティータイプ、こんなのを試してみると、いいんじゃないかなと思いますね。まあちょっと今日は婚活塾ってこう出会いまでをね、
お伝えしたいですよね、
はい、
黒ペン婚活塾ですね。
婚活塾とでお話しさせていただきますけども、うん、何を隠そうですね、
はい、
僕はかなりそういった、ところにお金と時間をかけてきた経歴がありまして、
うんそうですね、
婚活パーティーもたくさん行きましたし、
うんうんうん、
あのこれはあまり言ってもいいのか悪いのか分かんないですけど、
はい、
なんと3時間10万円もする
3時間10万円、
はい、西部向けの、
はい
恋愛コンサルタントをですね、もう10回以上10回かな10回程度頼んでると思うんです
ね、はい、あそうなんですね、まあ、
100万円です
コンサル受けてるってことですか、はい、100万円の
あの1回3時間10万円です、ね、受けていたんですね昔もうかなり前ですね、
はい、
受けていたんでそこでも学びましたし、まあ、インターネットで怪しいね恋愛教材みたいなものをいっぱい購入させていただきましたし、はい、いろいろこう僕もね出会うためにいい結婚というかいいパートナーを見つけるためにいろいろ考えて行動力ある方なんで、いろいろ実践してきたんで、そういう中で気づいたこととか、治療家さんにできそうなことを、こういった音声とかね、動画を通して、婚活塾というテーマでね、
いいですね。
お届けするのも悪くないんじゃないかなというので、まずぜひアンケートがついてると思うんで、今日の婚活塾について、ぜひ意見をいただければ、
そうですね。
関係ないかいないってことが多ければ、次回からやめさせていただきますので、まあ、僕は結構いいコンテンツじゃないかなと思って、今回はちょっと。
確かに。男の人だったら女の人は何考えてるかとか、いうところは、その仕事にも活かせますしね。
うん、そうです、そうです。女性の気持ちが分かれば、女性の患者さんの気持ちもね、分かりやすくなりますし、恋愛もやっぱり患者さんの心を取れるのも一緒なんですよね。
そうですね。
相手のニーズを把握して、相手の話を引き出して、で、共感し、そして、ラポールを築く信頼関係を築いて、共に同じ方向に向かってやります。治療院の場合であれば、治療という目的。
はい、
まあ、恋愛の目的では、共にいい人生を送ろうねという目的なだけで、まあ、基本的には人と人なんて同じなので、そういったところを、ね、婚活というものに向けて頑張っていただくと、まあ、よりいい、そのためにモチベーションとして売り上げ上げなきゃいけない。家族ができたら、家族ができて、より頑張んなきゃいけないという気持ちが出てくるじゃないですか。はい、なので、まず、彼女を、ね、お作り、できれば結婚まで行っていただきたい。というのは、サポートをこういった情報ですることはできるんじゃないかというテーマで今日は。お届けさせていただきました。
いいですね。
まあ、いかがだったでしょうか。
反響があれば、続けて、
定期的に。はい。なければ、もう、即日。
即日。
即日停止ですね。
停止ですか、
はい。なかったことに。今回、なんか98回ですか、
ね、そうですね。
98回目なかったことに。
そうならないためにも、
そうですね。ぜひ、レビューを、
はい。そうですね。
下にちょっとね、
はい。
この、音声リンクの下あたりにアンケートリンクがあると思うんで、
はい。
ぜひ、答えていただきたいなと思います。ちょっと長くなりましたけど、
はい。
ちょっと面白いテーマだったんじゃないかなと思いますね。
はい。ということで、クロケン治療院系のヒントをお届けしてまいりました。クロさん、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。